んばんは、ゆうこです。現在コラボ企画を開催中です。年末までに今年の思い出作りにやってもいいかなと思う人はぜひご連絡ください。今夜のゲストは京子さんです。
はい、では今日のゲストは京子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
私のあの枠には3回目の登場になるんですけれども
すいません、
ありがとうございます
何度もお邪魔します
、はい、そんなレジェンドの京子さんには恐縮なんですが、いつも通り自己紹介から始めていきたいと思います。
はい、
はい、じゃあ私から、読書ラジオのゆうこと言いまして、いつもあの 本の感想配信だとか、あとは時々仕事の話だとか、最近はあのエッセイの朗読みたいなのをねやって、いろんなことをあの楽しませていただいております。今日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
はい、はい、ではちょっと簡単に、
はい、
京子と言います。本時々英語という番組で私も本について配信しているのと、あとは時々英語を交えながら、配信しております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、すいません、ちょっと鼻声です。
あら、
花粉症が
花粉症
はい、あの副鼻腔炎が発症しております。なんかこの季節、うんうん、もう何に反応してるか分かりません。
あ
はい、ゆこさん大丈夫ですか？
私はね、あのずっとなんていうんですか、皮下注射の薬を飲んでるので、うんうんうん、
はい、
多分それで抑えられてるんだと思いますね。
あ、今でも注射打ってるんですね。
そう、今でも、
うん、
も
う
終わりがないんじゃないかなっていう。
いや、本当そうだと思います。私その薬版なので、薬がいつもは2種類、まあ、年間ずっと毎日飲んでるんですけど、うんうん、まあ、この状態だって14種類に増えて、
うわ、
もうなんかわけが分からなくて、あの飛ばしちゃったりとか、あとあの、うん、朝夕朝夜朝昼朝だけ夜だけみたいな、なんかもうわけが分からなくなって、でなんでこの薬だけ24錠も残ってんだろうみたいなことになったりとかしてて、
はいはいはい、
ちゃんと飲めてない気がしますね。うん、そうです。
いや、管理が難しいですよね。
そうなんですよ、そう、だから飲んでて、まあ、はいはい、結構副鼻腔炎ってたまに強い薬とかも出たりするじゃないですか、うん、だからこうパタッてやめられなくて、
うんうん、
徐々に減らしていったりとか、
うんうん、
あと強い薬に伴って胃薬出たりとか、
うん、
なんかそうなんですよね、なのでちょっとすいません、鼻声ですけど。
いやいやいや、いつも素敵なお声だと思います。
はい、そっくりそのままお返ししますけど。
ありがとうございます。
ゆうこさん声ファン多いですからね。
あ、そうですか。
うん、思いますよ。聞きやすいです、ゆうこさんの声。
そうなんですね。
うんうんうん、
なんかでもそんなこともね、こんなスタイフをやらなかったら
分
からなかったことだったりするので。
ああ、今まで言われたことないですか？
今までそんないい声ですねなんて。
そっか、ちょっと気持ち悪いですかね。知り合いとかだと。そっか、
ね、新しい扉が本当にスタイフで開いたというか、ありますね。
はい、
うん、
昨日ちょっとあの、はい、全部聞けてないんですけど、アーカイブでゆうこさんのライブちょっとだけ聞いて、
はい、
あのシュトーレンの話をされてるゆうこさんのお話がすごい惹かれました。
はい、
あのすごいなんかあの好きなんだなっていうのが伝わってきて。うん、
そうなんですよ。シュトーレンってご存知ですか、京子さん？
ちゃんと食べたことない気がするんですよ。昨日配信聞いてて気づいたんですけど、
うんうんうん、
なんかすごく高級菓子っていうイメージがあって。
あ、
そんなことないです。
ちょっとお高めでは ありますよね、うん、やっぱりね、あのすごいドライフルーツとかナッツがいっぱい入ってるんで、
う
ん
う
ん、
はいはい、
今だとその全部輸入だとで、
うんうん、
材料費がすごい高くなって、
ああなるほどなるほど、
うん、でもあのもうハロウィンが終わってからクリスマスの期間しか
出ないので、うんうん、そうですよね、
本当にそれだけが楽しみですね、この時期は。
じゃあこの時期しか食べないってことですか？
ですね、売ってないと思いますね。
うんうんうんうん、うん、そっか、でも作られてたんですよね、前。
なんかね、昔は服を作ったり、うん、お菓子作ったりとかが好きだった時期があって、うん、
はい、
その時にこう何でも作りたかった。
うんうんうん、
例えばあのベーコンエピってあるじゃないですか、フランスパン生地にこう、はいはいはい、ベーコンが
三つ編みされてる、
そうそうそうそう、
はい、
あれも作ったりとかして、
へえ、
凝り性なんですよね。
いいですねそれいや素敵です。
そうだからシュトーレンってでも自分で作ってもやっぱお店ほど美味しくならなくて、うん、
あはいはいはいはい、
そういうものはやっぱずっとなんか、
うん、
心残りなのか分かんないですけどずっと好きですね、
うん、うん、多分私それがビスコッティに当たりますね。
なるほど、
そうビスコッティ結構手軽に前は手に入れられてたんですよ、あの、はい、スタバのレジ横とかにいつも売ってて、
はいはいはい、
でコストコとかにも結構大量に買えたんですよね、
はい、
もう最近全然、最近って言ってももうだいぶ見なくて、うんうん、
はい、
で私も一時期作ってたんですけど、うんうん、めんどくさいんですよ、あの4面焼く工程とか、
はい、
あと固くするために時間空けたりとか、やっぱこうお店というか買うビスコッティほどの硬さが生まれないんですよね、だからやっぱ買った方が美味しいんだなと思って最近そう見なくって
ちょっと寂しい、
うん、なんとなく私の中でビスコッティとシュトーレンが同じ枠にいるんですけど違うのかな味全然。
あ、今ちょっと調べて見てるんですけどビスコッティはあのすごい軽いカリカリのクッキーですか、
うん、あ、硬いんですよ。すごく硬くて、そう、は
い
はい、なんかこう噛むと、
はい、
なんて言うんだろう、顔がこうガンって揺れるぐらい表現力なさすぎ硬い、
おもろい
シュトーレンも硬いって昨日ちょっと配信で聞いてたから、なんかあそんな感じなのかな、そこにこう、
うん、
であのナッツとかレーズンとかちょっとお酒っぽいのかなってもう食べたことないですね私多分ね。
なるほど、
それ、うん、
顎への衝撃はシュトーレンはないですかね。
あ、ないんですかだとするとビスコッティの方が多分衝撃は強いかもしれない。
そんな硬いんですか。
なんか柔らかいとね、なんかソフトクッキーみたいになっちゃうんですよ。だからまあ4面焼くんだと思うんですけど、
うん、
そう硬い。あれをこうコーヒーとともに飲む、食べるのが大好きで。
いいですね。
もう染み込ませながら。
あ、へえ、うん。
そうなんです。ゆこさん多分好きな気がしますね。
好きな気がしますね、
うん、そう、ナッツかチョコか、
はいはい、
まあ、レーズンもあったかな、なんかその辺が入っててみたいな。
へ
ー、うん、
スタバで売ってるんですか。
昔売ってたんですよ。そうレジの横とかに売ってて、
はいはい、
それが楽しみだったんですよ。だからコストコでもこうスタバ商品として大容量、容量で買えたみたいな買い方をしてたんですけど、なんかどこにもなくなっちゃって、だいぶ前ですけどね。
ちょっと見てみよう、うん、
ね、 そうなんです。でも私も今年はちょっとシュトーレン食べてみたいですね。
ぜひ
ね、季節柄これからですもんね。
そう、結構いろんなところでパン屋さんでよく買うんですね、うん、私は。
うんうんうん、
うん、
あでもあるかもパン屋さん、
うん、ちょっとよく見てみもらうと売ってると思います、
ね、
うん、
はい、
うんうん、
見てみます
ね。京子さんもベーキングするんですね、お菓子作りを。
お菓子ですけどね、最近全然してないですね。最近はチーズケーキぐらいしかしてないですね。
いやすごい、焼く方のチーズケーキですか。
焼く、そうです、重いのが好きなんですけど。
いいですね。
なかなかないんですよ、うん、ふわふわとかとろとろとか、
うん、
スフレっぽいのは結構見るんですけど、うん、ずっしり重いみたいなのがあんまり見つけられなくて。
わかります、わかります。
わかりますか、
うん、いいですね。
で、うん、そう、昔よく作ってもらってたチーズケーキのレシピをそのまま、とある人から受け継いで作るチーズケーキが一番美味しくって、それだけですね、私は。お子さん最近お忙しいからなかなか作れない感じですか。
お菓子作りは本当最近してなくて、
うん、
一番最後にハマったのがフィナンシェ、
うん、うんうんうん、
で四角いやつ、
はい、
焼き菓子の、
はいはい、
あれの型を買って、
うん、
で桜の花の塩漬けをのせるフィナンシェをどうしても
上手に作る、はい、できすぎるめちゃめちゃこだわりありですね
いや多分なんかで見たか食べたかだと思うんですけど、
これ
を作りたいと思ってハマったのがお菓子作りの最後だったと思いますね。
それきっかけ気になりますね、
うん、何だったんだろう。
エクニさんの本とかじゃないですよね。
いや可能性ありますよね、
なんとなくイメージが
ありますよね
出てきた気がしてて今
なんか桜の花が入ったスイーツとか、
うんうんうんうん、
それこそスタバでもなんか桜シリーズって春に出ますけど、
うんうんうん、
あれがすごい好きで、
はい、
でなんかまあ、食べて楽しむみたいなのあったんですけど、作りたいなって思った時期が多分あったんでしょうね。
なんかありますよね、そういう波。
ありますよね、うん、
そういう時期はある気がします、
ね。
うんうんうん、
焼き菓子だとオーブンからこう匂いがふわっと家の中全体に、はいはい、
うんうん、
あれもすごい好きで。
あ、わかります ね、
ね、幸せな気持ちにな
る、うん、幸せ、
ね、
あれもう子供たちが玄関開けた途端に何この匂いみたいな何この幸せな香りみたいな。
そうなりますよね。
ね、その気持ちもわかりますよね、
うんうん
うんうん、あれ、ゆうこさん、あれ、来ました？ちはやさんの新刊。
来ましたよ。
来ました。もう読んだんですか？
来まして、読んで、
はい。
昨日の夜かな？なんか、収録しました、うん、感想を。
あ、そうなんですね。はい、あ、そっか。私、ちょっと、ちびちび読もうと思って撮ったんです。なんか夜読みたいかなと思って、昨日の、うん、夕方届いたので、
うん、
ちょっとまだ手がつけてないんですけど。
そうなんですよね、
うん、
これはやっぱ夜に読む本で、私もなんか割と暗がりの中で読んだ気がします。
あ、やっぱりそうですよね、あの雰囲気はそうなりますよね。そうそう、
読書灯だけつけてみたいな。
はいはいはい、うん、
やっぱり良かったですよ。
ねえ、うん、もうなんか良い香りしかしない気がしてます。もう読む前から間違いないやつ、うん、もうタイトル見ただけでもうこれ絶対好きなやつって思ってしかもあれですよね、イラストレーターさんが西淑さんっていう。
そう、西淑さんでした
ね、
うん、
結構 3,4 冊目ですよね、ちはやさんの本。
あ、そうなんですね、
うん、プティフールとか三角とか。
あ、そうなんだ、三角もこの人なんだ、
濃いですね。 そうだから工藤レインさんとか江國さんの本も多々この西さんが手掛けてらっしゃるようで、
あ、そうなんですね。
うーん、
いや、挿絵がすごい良かったですよ
ね。そう、うん、素敵ですよね、うん、あれもう夜空のイメージだし、
そう
すごい。なんかお二人のトークショーのサイン会があるらしくて、
うん、
と思ったら京都でした
千早さん京都だからそっか
平日かなんかの京都でした、あーって思って
京都住みたくなります
ね。もうなんかすごいぴったりな感じ。うーん、そっか、その配信ちょっと楽しみにしてます
ね。でも今回短編だったので、
うん、
ほぼ内容に触れることなく、
はい、
って感じで、
はいはい、
感想言うの難しかったですね。
10編の短編でしたっけ。
そう、10編の短編で、本当になんかちょっとでも言っちゃうと、
うんうん、
なんか読んだ時の楽しみがなくなっちゃうような気がして、
はいはい、
もうほぼ言わずに、なんか挿絵の素敵さとかそういうのだけを出したって感じです。はいはい、
一品一品が短めですかね。
結構短いですね。
ですよ、そんなに厚くないですもんね。
うん、なんか、うん、絵本かなっていうぐらいの一つ一つが、うん、そんな大人のおとぎ話っぽい雰囲気、
はいはいはい、
だったかと思います。
ああ、おとぎ話系まだ私千早さんの読んでないかもしれないです。一本さん見ました。結構初期とかありますよね。
うんうんうん、
おとぎ話系の。
完全にそのファンタジーではないんですけど、うん、ちょっと不思議な要素もあったかなっていう。
へえ、
視点が人間だけじゃなくて、
うん、
犬の視点で語られる物語とかもあったりして。
あ、さすが千早さん。
さすが。あ、でもまたなんかちょっと雰囲気が違いましたよ。前回は京子さんとなんか痛みとか、
はいはいはい、
にフォーカスされた作品が最近続いてますねみたいな会話した
ん、うんうん、言ってましたね。
もうこれはもう癒しでしかないというか、
すごい、
本当
そっちにじゃあ、うんうん、進んでるわけじゃないんですね。
ですね、
優しさ、へえ。
いや、でも面白いのがこの10編のうち一番最初の物語が空洞っていうタイトルの、はい、
うんうん、
お菓子がすごい出てきますよ。
ああ、夜食べたくなっちゃうやつだ。
食べたくなっちゃうっていうい
や、でも千早さんの食の描き方が本当に素敵なので、
うんね、うん、ですね、
うん、食べたくなっちゃうんですよね。
食べたくなっちゃうんですよね。
千早さん絶対料理上手ですよね。
うん、上手だと思いますし、
ね、
なんかいろんなものも取り寄せされてて、
はいはい、
X でも結構そういう写真を上げられてて、
うーん、
食通だなって思いますね。
あ、なるほど。そうか、じゃあ食に関する小説が意外と、まあ、そこだけに特化したものってあんまりないんですかね。そのプチフールはまあおかしいでしたけど、うんうんうん、なんかサブ的な感じでいつも出てくるのかな。
そうですね、
うん、
必ずなんか食に関するエピソードが、
うんうん、
割と最近のお話では結構出てきている印象ありますよね。
うん、そうですね、
うんうんうん、
もう私は三角が忘れられないですね。
三角いいですよね。
終始美味しそうで、
あ、分かります、
ね
ね、
何が出てきても美味しそうで、
うん、いや、良かったですよ。これも眠れない夜のために。
うん、私やっぱり優子さんとなんか本の好みが似てるのかなと思ったのが、
うん、
鎌倉駅徒歩8分、
徒歩8分、
はい、あれ私大好きで。
わかります
スタイフ始まるちょい前ぐらいに読了しているので、
はい、
1作目だけしかまだ、うん、まあ、まだこれから2作目ですけど、うん、あのゆうこさんが2作目楽しみにしてるっていう話を、
うん、
どっかで聞いて、
うん、
あ、やっぱりゆうこさんも好きなんだって思ってめちゃめちゃあれも好きです
ね。
うん、
そだから今週ですかね、
うん、
8分のね続編が出る、
はいはい、ね、そうです、
楽しみにしてます
ね、 ね、続編出ると思わなかったですけど、う
ん、ね、
うん、
あのルームシェアのお話ですよね。
そうですね、
うん、
私あのボブ・ディランの風に吹かれてがこの話に出てきた段階で、はいはい、もうこれ好きなやつだなって思って、あの伊坂さんのアヒルとカムのコインロッカーを思い出したんですよね、
はい、
ちょっと空気感が最後似てるなと思って、
あ、そうですか、
うん、そうなんですよ。
京子さんのその独特のなんか感性が毎回すごいなん
か独特ですか、
驚きますよね。なんか
本当ですか、
はい、確かに好きな本は似てるなと思うことはあるんですけど、
うんうんうん、
京子さんの感性はね私まだ解析できてないですよ全然
本当ですか、
うん、
何にもわかんない。
いやいやいやいや。
どういうことだろう。
なんか、なんだろうな。
視点がちょっと違うんですかね。注目点が。
注目点が違うし、なんて言うんでしょうね。表現の仕方も違うというか。
はい、本当ですか。
うん、
へぇ。
なんか形容しがたいんですけど、うまく。言えたらと思うんですが、
はいはい、
なんかね私は結構その本を読むときって自分の経験とか、
うんうん、
その何かこう実体があるものと結びつけたり、
うん、
その脳の中でこうなんていうかこうロジカルに理解しながら読んでるような気がしてるんですけど、うんうんうん、
はい、
京子さんはなんかそんなんじゃなくて、
はい、
なんかなんて言ったらな、これ難しいけどなんか体中で味わって読んでるような気がするんですよね。
私でもそれが良くも悪くも出ることがあって、
はい、
受けられない時があるんですよたまに。
うん、
読了後にその世界観から抜けられないことがあって、
うんうんうんうん、
ちょっと時間を要するんですよね、
うん、
だからなんて言うんですかっけ、このエンパス体質、
うん、
なのかなってちょっと思ったりとか、
うん、
なんかこうまあそれもあるし、
うん、
なんかここの一冊から得てやろうみたいな、なんて言うのかな、
うん、
なんかそこにこうは、はい、な何かしらをこう なんていうのかな、自分でも難しいですね、うんうんうん、でも、
うん
うん、ちょっと違うのかもしれないですね、
うんうんうん、
視点が。
いや本当そうですよ。なんか京子さんはノーガードで突っ込んでってる感じがすごいしますよね。私からは
ノーガードとは優子さんも
なんかどこまで行ってもその自分の価値観にこう、うん、なんていうか受け止められるものしか私はこう見ないようにしているというか、
うんうんうんうん、
ある程度のそのなんていうか自分の価値観に、
うん、
なんか影響を与えるものは欲しいなと思うんですけど、うん
はい、
なんか覆されるような大波はちょっとしんどいなっていうか、
あなるほど、
その自分がこう受け取れるところまでしか踏み込んでいかない、
うーん、
注意深さが私には多分あるはずなんですけど、うん
う
ん
う
ん、
はいはい、
京子さんはなんかそういうのなしでなんかうわー楽しそうっつってこうなんか海見たら裸足バーって行っちゃうみたいな
一番わかりました今そうです
なんかちょっと波大きいよみたいな、 そっから先深いよみたいなのも関係ないわみたいな。
そっち行っちゃダメだよみたいな感じ。
そう。
あ、それはありますね。
なんか浮き輪も持たずにみたいな。防波堤もない海を行くのかみたいな。
だからたまにあのパンチ食らってあの泡座作ってとぼとぼ帰ってくるみたいなのありますよね。なんか途中でやめちゃう本とかもあります。あの何もノーガードで行くがあまりに、
うん、
こうボコボコにされて、
うん、
なんかダメだったみたいな感じでとぼとぼ帰ってきて、もうここまでで終わりにしますみたいな本は割とありますね。でもなんかそれだけでもなんか読書体験かなって思ってて、
いやさすがです。
なんか、うん、あのこれはダメだということを得た終了みたいなところはあるし、
うん、
あでもそうですね、自分の価値観と違う価値観に触れた時に、
うん、
あなんかこんな人もいるんだみたいな、
うん、
ものをちょっと触れたいっていう M っ気もあるかもしれないですね。
M っ気ね。
もしかしたら、
いやそうだから私にはなんかそういうところがなんかすごい無邪気な人だなってすごいなって思う
よ。何も考えてないだけっていうのもあるかもしれないですけど、うん、あれですかこう、
うん、
なんとなく読む前からガードをもう無意識に作るんですか、ゆうこさん。そもそもあるんですか。
多分その私は危険察知能力がすごい高いと思うので、あの常にこう準備もしてあるだろうし、
うん、
あやばいなと思ったらこうなんかさっと出てくるみたいな。
でもさっと最後まで読みますか。
でその多分戦い方を考えるというか、
戦いなんですね。
村田沙耶香さんとか浅井亮さんとかと、
はいはいはい、
真正面に戦ったら絶対もう傷だらけでなんか瀕死の状態で帰ってくるしかないじゃないですか。
はい
そう、はい、だからいい勝負に持ち込むにはどういう読み方だみたいな、なんかそういうの無意識に多分すごい考えて読んでるから、
うんうんうんうん、
感想も多分自然とそういうものになってるはずなんですよね。
あでもロジカルですよね、ゆうごさんの読み方は。確かに
すごいクレバーで、なんかそう京子さんの本の感想とか 話してるの聞いてると、
うん、
いやすごい憧れますよ。
そのですか。いやそれ面白いですよね。あの、うん、おそらくお互いないものが面白くて惹かれる、
うんうん、
だと思うんですけど、うん、興味の対象は一緒っていうのが面白いですよね。い
やそうなんですよね、うん、そこが面白くて、
はい、
はい、
でも私もある意味あの純文学とかに関しては、
うん、
あのもう剣道の防具ガチガチにはめて挑むタイプなので、
そうですか。
おそらくダメだろうなみたいな、はい、だけどちょっと挑んでみようかなみたいな感じでこう挑んでみたのが又吉さんだったんですけど、
あ、なるほど。
なんか、あれ大丈夫かなってこうまずあのちょっと防具1個取ってみてみたいな、
はいはいはい、
であもうちょっといけるかなって市内ちょっと置いてみてみたいな感じで読んだら意外と、はい、あこういう感じかっていうこの食わず嫌いだったなって分かったので、そこがちょっととガードが硬いかもしれないですね。
なるほど、
うん、
私が話すそのガードっていうのは、
うん、
その自分の価値観へのなんか影響度合いみたいなことに対するガードな気がしますけど、純文学に対する京子さんの防具ってどんな防具なんですか。
なんか理解ができないかもしれないっていう防具ですね。なんか言わんとすることが私全然わかんないかもなっていうガードはあるんですよね、
うんうんうん、
だからこの表現が素晴らしいと言われている表現が全く刺さらないとか、
うん、
何言ってるのかがわからないとか、
うんうんうん、
なんかそういうちょっと食わず嫌い感が あって、うん、全くそっちには手をつけなかったんですけど、
うんうんうん、
又吉さんのこのノンフィクションを読んだ時に、
うん、
あ、なんか、あ、こういう感じで読んでるんだ又吉さんはっていうのがまず分かって、
うん、
でも本当にこれ勝手な推測なんですけど、又吉さんの文章も読みづらいと思ってたんですよ本当に失礼なことに、
うんうん、
でも又吉さん純文学のね、小説家ファンじゃないじゃないですか、もともとは。だからめちゃめちゃノンフィクションはまあ読みやすくて、でそこからまあ又吉さんの書いた本を読んでみたら、あ、なんか読めるかもしれないなと思って、自分の理解が追いつかないんじゃないかなっていうちょっとがガードというか。
なるほど、
うん、違いますね目的が、
うん
うん、
そんな感じですね。
うんうんうん、じゃあ価値観がこうボコボコにされそうになった時はこうどう優子さんは受け止めるんですか、そのものを。
なんでしょうね、多分そのそれはそれこれはこれっていう整理のつけ方を試みてるような気がして、
うんうん
うん、とは言ってもねみたいな、その自分 の, その価値観を正当化する落とし所を探しに行って、その作品との折り合いをつけるみたいな。だからそうパンチ食らってもダウンはされないぞみたいな
強い
いや、なんか負けず嫌いなんだと思うんですけど、
あー面白い。
そうだから感動しましたとか感服しましたって言ってても、
うんうんうん、
どっかで自分の中に、
うんうんうん、
その価値観は共通する部分があったっていう、
うんうん、
手応えは持っときたい。
はいはいはい、なるほど。
完全負け試合をしたくないっていう、
はいはいはいはい、
感じがありますかね。
優子さんの配信で、
はい、
ネガティブなことを発さないじゃないですか、
うん、
このどんな本に対しても、
うん、
その本の中のいいところとか、
はい、
あとは何ですかね、こういう考え方もあるみたいな、その事実だったりとか、
うんうん、
なんかそういうのを発信してくれてるので、すごく、はい、じゃあ私はどうかなって読みたくなるんですよね。
なるほど。
うん、だからすごい聞けて面白いかったです今。
あ、
うん、そんな感じで、だから別のところにあるのかなって、優子さんのこの、
うん、
なんて言うんですかね、得たものと配信の、うん、両方本心なんだとは思うんですけど、
うんうんうん、
自分の中のこう捉え方、
うんうんうん、
が面白いですね。
そうですね、
うんうん、
いやおっしゃる通り、多分読み方はそれで、
うんうん、
自分の中に残ったものに残ったものを感想で話すってなった時にはまた別の変換の仕方というか、
うんうんうんうん、
していて、そのネガティブなことが出ないようになってる可能性ありますね、
うんうんうん、いやでもそうですよね、配信だから、
うん、
私もまあそうなるとは思ってて、
うんうん、
であとはこう自分の経験と自分のこの、
うん、
なんていうのかな、奥底にある魂に触れた部分とかって、
うん、
なかなか言えないというか、
うんうんうん、
多分伝わらないじゃないですか、うん、この自分の経験に基づいているから、
うん、
なんかそこの部分ってこうそっとしまっておくみたいなところがあって、
うん、
うん、だからそれはちょっと難しいなと思います、配信で伝えるのは。
あ、難しいですね、
うん、
うん、
ね、
うん、
へえ面白い、なんか本の読み方の話深いですね。
深いですね、
うん、
でもこれもスタイフをやらなかったら分からなかったというか、
うんうん、確かに、
うん、
いや本当そうだと思います、
ね、私は 感想をアウトプットすることも今までしたことがなかったので、うん、スタイルを始めるまでは、
うんうんうんうん、
文章でも起こしたことがなかったので、
はいはい、
なんか本当に面白い自分の中からこういうものが出てくるんだと、
うん、
その中から伝えるものはこういうことなんだみたいな、
うんうんうんうん、
2段階の面白さを感じてますね。
はあ、うん、音声だと特にそうですよね、おそらく。
うん、
私もブクログとかでこう感想配信も多分8年9年ぐらいやってるんですけど、うん、ただそれってただのメモみたいになっても誰も何も言わないじゃないですか。で見てくれた人が、ま
あ、
いいねとかコメントとかしてくれるくらいで、うん、ただのメモ書きでもそっとしといてくれるっていうか、なんかこう誰か相手に対してやってることじゃない分、うんうんうんうん、なんか本当にわけわかんないことを書いて自分の自己処理みたいなのでも何も問題がなかったけど、やっぱり、ね、音声ってなると、うんうん、その向こう側で聞いてくれる人がやっぱちらつくっていうか、そこはちょっと違いますもんね。
なるほどね。
うん、へ
え、
面白い。
面白いですね。
意外と考えてるもんですね。読み方についてとか。
読み方について、でもそれも、うん、あの京子さんっていう存在がいるから気づけたというか、
うん、
なんか同じようだけど違うなみたいな感覚が私の中にあって、
うんうんうん、はい、
京子さんと私で、
はい、
同じ作品のことを語ってても、うんうん、やっぱちょっと違う視点ってどうしてもあったり、
うんうんうん、
読み方違うなっていうものに、
うん、
前回の配信とかあのトークした時に気づいて、
はい、
まあ、何なんだろうなって思ってたんですよ。
い
や、
なんかそれもそれですごい興味深いっていうか、
うん、
面白い。なんか人によってピックアップする場所も違ければ、ね、刺さる部分も違うし、
うん、
伝わってくるメッセージも違うっていうのは本当に、まあ、みんなそうだとは思いますけど、
うんうん
うん、めちゃめちゃすごい興味深いですね。
面白いですよね。
うん、ゆうこさんがこの本を読んでどう思うのかなっていうのが、うんうんうん、多分おそらくこう私がレターとかを送り始めた最初のきっかけだと思うんですよ、
うんうんうん、
私はこれがすごいこの部分刺さったけど、うん、ゆうこさんはどういうふうに読むのかなとか、
うん、
で多分レターでなんかおすすめを勝手に送ったんだと思いますそう、だからすごくね、あの、うん、でもそれってなんかちょっと気を使わせちゃうかなとかも思ったんですよね、うん、あの私が感動したからといって、
はい、
ゆうこさんが感動するとは限らないし、
うんうんうん、
なんかえぇ、ー、って言えないじゃないですか、やっぱりだからなんかそっと送って気がタイミングがあったらみたいな伝え方がちょっと難しかったけど、うん、でもあやっぱりなんかゆうこさんはこういう風に読んで、
うん、
それを聞くのも本当に楽しかったので、
うん、
なんか読んでくれて嬉しかったですね、うん、今思い出しました。
いや私も いただいて嬉しかったです。
うんうんうん、
あんな出会いがあるのかっていう
本当ですよね。なんか本当に 本をきっかけで出会うってなかなかないですからね。
ないですよね。
うん。
京子さんはリア友でその読書が好きな人っていたりするんですか？
はい、うん、あ、いますね。
ああ、羨ましい。
そう、うん。私よりもさらにめちゃめちゃ読む友達がいて。
そんなモンスターみたいな人がいるんですか？
そうなんですよ。しかも早いんですよ、読むのが、その友達は、
はいはい、
でおそらく彼女はあの通勤1時間半かかるんですね、
はい、
だから電車の中でいつも読んでて、
うーん、
読むの早いから常に 2,3 冊カバンに本を入れてるんですよ
すごい、
なんかとんでもないスピードで読む人で、ただあの県外に引っ越しちゃったので、
うん、
そのやり取りが、まあ、手紙だったりとかするんですけど、
うんうん、
あのおすすめ本コーナーみたいな感じでいつも手紙のやり取りをしてて、
へ
ー、そうだからあの、まあ、刺さったものを私も読んでみたいな友達がいるんですけど、もうその子の視点はもう全く私と違うので。
そうなんですね。
そう、なんかそれはそれですごい面白いなって思います。ただこの友達始まりで、まあ、本が好きっていうことなので、うん、本の趣味が全く違うんですよね、
うん、あ、そうなんですね。
そう、そうなんですよ。だからすごく新鮮です。知らない本がたくさんあって、
あれ、手紙っていうのは本当にあれですか？紙の手紙ですか？
うん、そうなんですよ。紙の手紙なんですよ。そう。だからそれもあのなんか最近パラパラって読んだ待つということっていう本を読んだ時に、
はい、
うん、最近まあこのご時世あんまり待たないじゃないですか、
うんうんうん、
見たい時にね、見れるものもたくさんあったりとか、
うん、
待ち合わせもあまり待たなくて済むとか、うん、スマホがあるから、うん、この手紙って本当に待つんですよね。こう、自分が書いたものをまず投函し、そろそろ着いたかな、わかんないな、読んだのかな、わかんないな、で書いてくれたのかな、いつ返事来るのかなみたいな、もう全て待つ作業なんですけど、
うんうん、
なんかそのポストに手紙が来てんのを見つけた時の喜びがひとしおというか、そうでまた自分も、まあ、返信する、
うん、
なんかもう一連の作業がまた書くことだけ読むことだけじゃないっていう楽しさがあって、
うん、
まあ彼女だけですけどね、私手紙書くのは、うん、
いや、めちゃくちゃ素敵ですね、それ。
そうなんです。だから LINE もできる関係性なんだけど、LINE じゃないんだよねっていう話をよくしてて。
あ、なるほど。
もう、まあ、ね、遊ぶとか会うとかなった時は、まあ LINE になるんだと思うんですけど、
うん、
まあやっぱ、手紙の良さみたいなのがありますね。なかなかないですよね、このご時世手紙書くって。
なかなかないと思いますし、
うんうんうん、
なんかそういう話があったら読んでみたいですよね。
小説で
ね、
うん、そう、何かちょっと 縁がありますね、
うんうんうん、きっかけは何だったんですか、その手紙。
きっかけ、これがまた面白くて、あのナンパをされたんですよ。その友達が。それちょっと不思議な出会いなんですけど、うん、あの本当にめったに行かない隣町の児童館に子供が0歳1歳の時に遊びに行ったんですよね、
はいはい、
そしたらそこで、まあ、遊んでた同じくらいの兄弟がいて、
はい、
あ、何歳ですかみたいな話をしてて、
はい、
で、あ、うち4月2日生まれなんでって、あ、うちも4月2日生まれでって言って、同じ日同じ年に産んだその女の子同士だったんですよね、
はい、
で珍しいですねなんて言って、でその後はそれで、あ、じゃあって言って帰ったんですよ、
うんうん、
そしたらその後彼女が、うん、あの何か縁を感じてくれたらしくて、
うん、
あ、なんで連絡先を聞かなかったんだって思ったらしいんですよ、
うんうんうん、
で今から12、3年前なので、当時ミクシー、
はいはいはいはい、
ミクシーで私を探し回ってくれてたみたいで、なんかこの県内のコミュニティみたいなところで、
はい、
でなんか私を知っているママがいたんですよ、
はい、
でその人から私の連絡先を聞いて、突然ダイレクトメッセージが来て、
すごい、
で友達になりませんかみたいな、
へー、
でまあ蓋を開けてみたら、その上の子も同じぐらいの誕生日で、 ていうところで、その後じゃあ一緒にあのフラーやりませんかって言って、
はい、
フラーを始めるんですね2人で、
うん、
で、まあ、フラーを始めたんですけど、
うん、
まあ、その、まあ、引っ越すことになっちゃったので、
うん、
その後県外に彼女は行ったんですけど、
うん、
まあ、関係はもうずっと続いていて、
うん、
っていう本当にあの、まあ、リア友と言っていいのかどうかわからない感じの出会いだったんですよね。
なんか運命のような。
そうなんですよ。だからその場所私 それ1回しか行ったことがなくて。
すごいですね。
そうなんですよね、まあ、不思議な出会いでっていう友達なんですけど、まあ、彼女の読書量がすごくて、
うん、たまたま2人とも本が好きだったっていう。
そうですそうです、たまたま2人とも本が好きと文章を書くことが好きっていうのがあったんでしょうね。
うん、いや、
ラなら
うん、
そうなんですよね。フラ習ってた時はもう知らなかった事実で、それは。
あ、そうなんですか。
そう、本読んでることも知らないし、
はいはい、
文章を書くことが好きっていうのも知らないし、
うん、
でこう離れてからですね、県外離れてから手紙のやり取りが始まってっていう、ところですね。いやでも優子さんもそうですけど、大人になってからのこういう不思議な出会いって意外とあるんだなって、あの若い時よりもちょっと縁とか運命的な出会いというか。
あ、
うん、
そうですね、
ね、
そういったことへの感度は高くなってるような。
いや本当そう思います。
気がしますね。
ね、
うん、
もう若い時はクラスが一緒とか部活が一緒とか、
うん、
で大勢いるからっていうのもありますけど、
うん、
やっぱ出ていかなかったら、うん、行動を起こさなかったらね、出会えないですもんね、大人になると。
うん、いや本当そうですよね。
うん、
いやすごい。でも京子さんのその友達の話はなんかそれこそね、うん、女友達っていうアンソロに載っててもおかしくないような
物語ですね。それ読みたいんですよ。ずっと読みたいんですよ。読んだんですね、ゆうこさん。
あの千早さんと、
うん、
もう一人誰だったかな、わちゅやっと呼びましたね。
うんうんうんうん。
でもね、私女友達にそこまで、
うん、
あんまりいい思い出がないので、
うんうんうん、
学生の時の、
はいはい、
なんかねちょっと本当にもうそれこそフルガードで読んでるようなところがあって、
それに関してはちょっと私も防具をあの思うかもしれない。女友達っていう単語がまず
ね
ちょっとドロッとしたものを彷彿させる気がして
なりますよね。いやでも素敵だな、そういう出会いを経験してるっていうのは、
うん、
なんか
そうですね、
ね、過去の学生の時のトラウマを抱えてる人って結構多いと思うんですけど、
うんうんうん、
それをね大人になってから別の素敵な思い出で上書きできてて、
うん、
っていうのはいいですね。
うんうんうん、なんかそうですね、あのなんかね、なんとなく、まあ、私の勝手な推測なんですけど、うん、まあ、その彼女もすごくカラッとしてて、
うん、
優子さんみたいな感じなんですよ。
そうです。
気持ちが良くて、接していて、
うんうんうんうん、
だから時に半年とか返事しないみたいな。全然半年ぶりに返事をお互い送り合っても、
うん、
何にも何とも言わないっていう。だから本当に連絡できる時に連絡するような関係性で、そこに何も固執してるものはないので、
そうです。距離感というかね。
そうですね。
そっか。そういうのができる大人になったということでもあるんでしょうね。
うん、そうですね。そうですね。やっぱりまあ多かれ少なかれ、まあ、学生自体は何かしら、ね、経験として必要なのかもしれないけど、
うん、
娘たち見てても思うけど、
うん、
通るじゃないですか、そういう友達関係のあれこれみたいな、
うん、
だからそこからこう自分がなんていうのかな、選んでいけるんだよっていうことを今必死に伝えてるんですけど、私も娘たちに、
うん、
大人になったらこう今みたいな関係性がずっと続くわけじゃないよっていうか、うん、自分でね、あの選んでいけるんだよっていうのは思ってはいるんですけど、
うん、
やっぱりそういう、ね、女友達のそういう話を見ると、うん、やっぱちょっとざわざわする
しますよね。
まだありますよね。
ね、
うん、
なんかうん、はい、どうぞどうぞ。
はい、あの千早さんが書いた女友達は気になってるんですよ。やっぱ関連はしてないですかね、男友達っていうあの作品と、
うん、
女友達っていう、まあ、相対するものっていうタイトルですけど。
うん、関連はしてない気がしましたけどね。
うんうん、
どうなんだろう。
そう、そこちょっと興味があるんですよね。
ね、いやでもちょっとね、なかなか読めなかったんですよね、私。やっぱり、避けて通りたいなっていうぐらいの、
はいはいはい、
うんうん、
私最近なんか読んだんですよね、中学生高校生その女友達関係の、
はい、
あれかな、山田恵美さんの本かな、やっぱそのちょっとドロッとした感じのが読めなくて、
はい、
あのすごい猛スピードで最後まで一応感想はしてみたんですけど、やっぱちょっとスキップしちゃいますね、
ちょっとね。
そう、オチにもよりますかね。
あ、どういうオチだったら、
まあそれこそ本当に一つの経験としてその場を去っていくみたいな、
うん、
通過点として、
うん、
その先へ行くような話だったら読めるのかな。なんかそこにどっぷりハマっちゃってる主人公の話だと読めないのかなと思ったりもしますかね。
でもそれって最後にならないと分かんない、
うん、そうなんですよ。だからすごいスピードで読んでみたいんですけど。
なるほどなるほど。最後最後って
最後最後どうなるってちょっとあんま覚えてない。そう、読めなかったのかもしれない。
うん、
でまあまあ出てきますからね、小説の中に
出ますよね。
まあテーマですよね。
ですね、女同士。いやだからそうですね、やっぱ女友達、うん、できることならこの先も避け続けたいなっていう思いは。
はいはいはいはいはい。女同士、あと母子とか。
そうですね、
まあ、ちょいちょい出てくるかなと思いつつも、
うん、
でもなんか何度も何度も出てくると、これはなんかこう読む学びを与えられてるのかなって思って、さすがに何度も何度も出てきたら読んでみたりもするんですけど、
うんうん、
そう、読めるものとね、読めないものがあるから、読める作家さんってなんとなく分かってきますからね。
分かりますね。
うん、
うん、
そう、読める、私なんかそういう本でもバナナさんの本は読めるんですよね。
それがすごいんだよな、京子さん。
いや、まだ出会ってないのかな、そのドロドロに。わかんないけど、おバナナさんの本は読めるんですよね。不思議ですけどね。
いや、だからやっぱ京子さんには私はやっぱりそういう無邪気さとか、そのなんかすごい純粋なものがあるんだろうなって思ってますよ。
なんか良くも悪くもかもしれないですけど、手放しではめくって挑んじゃいますね、多分。
いや、すごいなと思うし、
まあ、さっきも言ったけど何にも考えてないだけなんで本当にでもそうですね、結構あれですか、調べてなんとなくの前情報入れてから読むタイプですか？
いや、前情報は入れないんですけど、そのなんとなくこう雰囲気から感じるものと、
はい、
あとは読んでいて、あの直感で、あ、やばいなっていうものと、2つはあると思いますね。
嗅覚がすごいんですね、ゆうこさん。
ああ、多分そうだと思います。
ね、
うん、
読む前から嗅覚が
嗅覚
すごいって、
うん、
なかなかですね。
そうですね。それは多分、まあ、失敗が多かったんだと思いますよね。
ああ、なるほど。
そう、だからやっぱ自分を守りたくなっちゃう。京子さんそんなこと考えてないんだろうなって。
私はもう目の前にもう出てきた段階で、
うん、
初めてそこでやられちゃうからドーンってゆうこさんの方が断然賢いですよわかるでしょってゆうこさんに出てくるの分かってたでしょっていう
なんかそういうなんかプリキュラのキャラとかいそうですよね
いそう大事なキャラですよね、それぞれ、
ね、
ダメじゃない、準備しとかなきゃって怒られるタイプです。
そう
浮き輪一個貸してあげるからつってどうすんの、この先行くの行かないのっていう子さんに叱られてる目に浮かびます。
手つないでいくよみたいな
うーんつって帰りたいって面白い
面白いそれめっちゃ面白い
ちょっと他のキャラクターも 2,3 人欲しいとこですね
本当ですね、いますよね。でもまた違う、
おそらくいますよ、全く別の人あと3パターンぐらい、
ね、いますよね
何読まないとかね。
あ、そういますよね。
うん、ありますよ多分。
いや、ちょっとそういうの発見していきたいですね
あなたはどのタイプって面白すぎる。なんか、ゆうこさんの読み方が画然興味が出てきました、今後の。あ、これ、どんな読み方したのかなって。
いや、それは私もですよ。京子さんがどんな読み方したのかっていう。
いや、パンチ食らったやつはおそらく私、配信すらしないと思うんで。
まあ、そうだと思いますけどね。
ダメでした、って。ねえ。
でも全身で言ってる感はすごい見て思いますよ、京子さん。また今日も全身で言ってるなみたいな
今日は擦り傷なかったな気持ちよく終えられる読書とね、多少の傷が残る読書とありますからね。
だからなんかこう得られるものの総量が、私なんかよりとてつもないものを得てるんだろうなというふうに思ってます。
おそらく多分想像してないところから得てるんだと思いますよね、その場合。
うんうんうんうん、
あ、 こんなところにこんなものを、
うん、
こう乗せてくれたんだみたいな、うん、肩にポンって乗ってるものがあったりとか知らぬ間にポッケに何か入れてくれたりとか、
面白い。
その代わりほっぺにはあざがみたいな
最高じゃないですか。
ね、だからおそらく私読めない月とかあるんですよね。
なるほどね。
あの自分のメンタルによって、
あ、お休み中の期間がね。
そうなんですよ。だからこのあのメーターを見ると自分の精神状態が年間通してわかるんですけど、この2、3ヶ月はメンタルやられてたんだなとか。
なるほどね。いや素晴らしい。
ゆうこさんないですか、自分の状態によって読める読めないって。
そうだから私はそういうのをコントロールしたがる。
さすが。
そうだから距離を置きたい本がある場合は、うん、違うジャンルに手を出したりとかして、
うん、
そうなんとかこう自分をこうコントロールして守りたいみたいな。
そういう時のジャンルは 何なんですか。
なんでしょうね。例えばあれですよね、なんか推理小説とかサスペンスとか。
あ、やっぱりそうですね。
あ、
そうなりますよね。
いきますよね。
はいはいはいはい。
あとはもう、うん、増田美里さんとか、
うんうん、優しいけどちょっと分かるみたいなところがある話ですよね、
う
ん、
そう。
でもミステリーだと本当に無心で挑めるんでいいですよね。
そうなんですよね、
まあ、自分の生活と切り離して読めてるっていうありがたい部分があるからだと思いますけど。
あ、本当そうですね、
うん、
そう、一つのもうエンタメとして、
うんうんうん、う
ん、なんかね、そういうレジャー感覚でいけるというか、
うんうん、うん、そういう時はどの作家さんなんですか。
なんかね、あの決めてなくて最近は、
うんうんうんうん、
昔は本当サスペンスとか、いやでも昔からそうですね、本当にその時に話題になってる何かを読むとか、
うん、はいはい、
そんな感じですね。
なるほど。
そう、もう考えなくて、
うんうんうん、
選べるみたいな。
はい、
うん、そんな感じ。
ああ、
はい、
そっか。でもそうですね、私もそういう理由でやっぱ東野圭吾さんとか道尾修介さんとかは、
う
ん、
そうですよね、
結構手に取りやすかった記憶ありますね、
うんうんうんうん、
なんか不思議なことにこの出産の時期やたらそういう系を読んでて、最強にいいのかって今思うと思いますけどやたら殺人事件とかばっか読んでた時期があって、
はいはい、
なんだろうなって思いますけど。
うん、あ、でも最近は本当そういうのなくなりましたかね。
うん、
うん、
私もなくなりましたね。不思議。ゆうこさん、太田愛さんとか読みました。
太田愛さん、
なんかどっかで読まれてた記憶があるんですけど、違いましたか。
読んでないと思いますね。
あ、そうなんです。
太田愛さん、
うん、太田愛さんにハマった時期もあって私。
へ
ー。三部作なんですけど、
はい、
結構、まあ、ミステリーはミステリーなんだけど、はい、ちょっと視点が違うんですよね。で、そう、犯罪者とか原価とか。
あ、はい、
そう、なんか出産の時期はあの辺をすごい読んだ記憶があって、やっぱこう現実とちょっと離れたところにいたかったのかなとも思いますけど。
なるほど。
なんか最近面白いミステリーに出会わないというか、
あ、
情報があんまり入って、なんでだろうな、なんかあんまり入ってこないのは、やっぱそこを求めてないからなのかな。
いや、 そうなんですね。私もあんまりそのミステリー積極的に取りに行ってないのがあって、でもあの最近読んだので面白かったのが、タイトルなんだっけな、箱舟、
はいはい、
はすごい面白かったですね。
へえ、
あれは本当にエンタメとして最高だったな。
本屋大賞かなんか、
なんかそう賞取られてた気がしますね。本当よくできてる。
はいはいはい、はあ、
結城春夫さんっていう方かな。
はいはいはい、あの、表紙はすごい浮かびます。
浮かびます。
浮かびます。へえ、
これは面白かったですね。
あ、そうなんだ、そっか、ミステリー、
ミステリー
ね。前なんかおっしゃってた気がしますけど、誰だっけ、東野圭吾さんとか伊坂さんとかにハマってた時期もあるんですか、ゆこさん。
私は伊坂さんにハマってたのが、
20
歳前後ぐらいだった
。おー、初期ですね。
初期です、ほんと初期、だからアヒルとカモのあのあたりとかだと思いますね。
は
い
は
い、
あー、なるほどなるほど、私もあれはもう大好きですね、アヒルとかも。映像化もされましたよね、
あの瑛太でしたっけ。
え、そうそうそうそう、どうやってって思いましたけど素晴らしい。こうたまにわかんないんですよ、伊坂さん。砂漠だったかな、 PK だったかな、なんかちゃんと私これ理解できてない気がするって今も終わっちゃった気がしてて。
ああ、私もなんか大体どれも分かってない気がしますけど、
まあ、空気感と世界観が、ね、心地よいので。
そうそうそうそう、なんか突き詰めない方がいいのかなっていう
そうですね、
ありますよね。
確かに。
いや、なんかミステリーもちょっと読みたくなってきたな。
なんか最近のミステリーブームがちょっと知らない世界な気がしてきました。
ですよね。サスペンス、あ、でも私最近あれ買いましたね、キンキノコ。
ああ、
山口、
これも見ますね、よく。はいはいはい、
まだ読んでないんですけど。
気にはなってるんですけどね、井岡俊さんとか。
ああ、ね。
どっから手をつけたらっていうのはありますけど、気にはなってるものの、っていう感じですね。
でも最近のサスペンスミステリーは本当に完成度が高くないと受け入れられない気がしてて、
確かに
ね、書く側の人大変ですよね。
いや、本当ですよね。いやー、それこそ本当にもうね、あの本当によくできた構成とオチとってなってる、
この考察ブームの中、
確かに、そうですね、なんか小川聡さんあたりに書いていただきたい。あ意外とあんまりミステリーか、あ、でも君のクイズとかはミステリーなんですかね。
私まだね、小川さとしさん読んでないんですよね。
あ、そうなんですね。
そう、
うん、
なんでだ
ろう、ロジカル好きなゆうこさんにはぴったりかと。
本当ですか
私もあの好きなタイプなんですけど、小川さんの文章は。
あ、そうなんですね。いや、手元にはあるんですけどね、なかなか。
何があるんですか。
あの直木賞の
君が手にするはずだった。
でしたっけ、地図と、
あ、地図と拳、はいはいはい、分厚いやつですね。
そうそうそう、
で
君がもなんかどっかにある気がしますね。
どっか 宝の山からいずれ出てきますね。
全然読みたいのが、はい。
私、あの、小川さんの最新作を買ったんですよ。
なんてやつですか？
あれ、なんてやつだっけな。あ、どこ行っちゃったんだろう。どこ行っ、あ、ね、
はい。
しかもね、サイン本なんですよ。
いいな
ぁ。めちゃめちゃ可愛くて、小川さんのサイン。可愛くて、なぜか私これ、小川さんのサイン見たときに、千早さんだと思っちゃって。なんかね、あの、なんだろう。あの、なんとなく、
はい、
なんで思ったんだろうな、ちはやのはやなのかな、なんかニコちゃんマークとか書いてあるんですけど、か
わいい、
すごいかわいくって、なんか一瞬なぜかちはやあかねに、あかねとさとしのこれが多分似てたのかな、デザインが。でかわいいと思っちゃって、でもまあ小川さんだと思って買ってるんですけど、スメラミシングっていう、
はいはいはい、
あ、これでもサイコサスペンスですね。陰謀論、サイコサスペンス。
サイコか。
そう。ちょっと、まだ手を出せていない。ただ、エンタメ要素もあるって書いてある。
京子さんはサイコ系は大丈夫なんですか？
ちょっと、小川さんだから買ったところはありますね。
ね、
ちょっと、まだ、怖い。
怖い。
多分小川さんにとっても新しい分野なんだろうなと思って。
なるほど。
そう、まだ読んでないです。
いや、小川聡を読み始めたら多分、一時期それにずっとかかりきりになるんだろうなと思ってて、
はい、
ちょっとね。
しかもその地図と拳はかなりかかりきりになりますよね。
なりますよね、
おそらく。それこそもう歴史ですもんね。もうどっぷりでしょうね。
そうですよね。
うん、
でもだいぶ小川さんのあのラジオ番組とかを聞いて、
はい、
で、あの本読みましたの番組にも出てるのを見たりして、
結構出られますよね。
ね、出られてて、その小川聡という人そのものにちょっとそのなんていうか、
はい、
体制ができ始めてるんで、
はいはいはいはいはい、
そろそろ いけんじゃないかなって思ってるっていう。
人から入る。珍しいパターンですね。人となりから入るパターン。
そうだから、私は用意周到なんですよ、そうやって。
はいはいはい。もうあれですね、ガードが固まりましたね。
もう始まってるんですよ、戦い。
いやー、もういいですよ、小川さんは本当に戦いって感じですよ。
いいですよね。
そう
そう、じゃあ挑んでみますね、年末年始あたり。
そうですね。面白い。
面白い。
結構最近皆さん新刊出されてて、すごいワクワクするんですけど、金原さんとかも新刊出されてて。
出てました。
うん。
見てないな。
そう、金原さんまだ積読が多すぎてちょっと新刊までいかないんですけど、なんかね、金原さん積読しちゃう。
なんかね、まあ勢い、私は逆に金原さんは勢いでいけちゃうんですけど、不思議な。
あ、そうなんですよ。私、金原さんちょっとガードが必要なんですよね。ガード、まあ、若干ですけどね、私にとっては若干だけど、ちょっとだけ必要。
多分ね、金原さんの感覚は多分私近いんだと思いますね。
はいはいはいはい。
この部分は。だからなんか自分がの中にあるものでもあるみたいな、思えるんだと思います、
ね。はいはい。あのエッセイはあの私もそう思いましたけど、まだ小説の体制があまりついてないのかも。
ね、
フィッシーとマザーズが積んどくになってますね。
ナチュラルボーンチキンってやつですか？
あ、そうだと思います。あのめちゃめちゃ派手な
派手な
想定の そうそうそうそう、それです、
なんかちょっと前に綿谷りささんもすごいポップな想定の本出されてて、
うん、
それは読んだんですけど、
あのペキペキあれポキポキ何でしたっけペキン
なんかそう、だからそういう世代お年頃なのかなとかもちょっと
一回そうなるのかな、
そうそうそう40
代前半ぐらいで
40代前半で一回そうそうそう、昔のなんかギャルの時代を思い出したくなるのかなとか
なるほど、
そう篠原ともえな感覚とか
え、じゃあこれ小川さんもそういうタイプ、スメラリングスメラミシング小川さんでもそれぐらい40代ちょいぐらいでしたっけ、あれ40手前ぐらいでしたっけ、
手前じゃないですかね、千早さんより年下、
あ、千早さんより全然多分年下ですね、うんうんうん、この綿谷さん金原さん世代ちょい下ぐらいかな、小川さん
もかもしれないですね、
うん、
うんうんうん、
千早さん本当に私と同じぐらい、
あ、そうかそうか、
そう同じ学年な気がするんですよ、うん、そうそうそう、うん、いや読むものがいっぱい
ありますね、
はい、あの萌え柄さんも新刊結構出されてるんで、疲れたら萌え柄さん行こうと思ってるんですけど、
そう、それも実はね気になってたんですけどもこれ読めないと思って
皆さん出すタイミング一緒なんですけど、ね、どうしたんですかね、
あ、やっぱこの時期はね本読みたくなる、
うん、秋だからか
ね、
そういうことですかね、年末も近くて、
年末もね、
うんうんうんうん、
もうだいぶすいません時間が過ぎてしまって、
いやいやこちらこそこちらこそ本当だすいません、
めっちゃいっぱい話しましたね、
そうです ね、
ね、
いや読み方の考察ができて楽しかったです、
いや同じようで全然違うんですよね、
はい、いつかあのプリキュアが揃うといいです男女問わず
いいですね、
面白い、
じゃあちょっとキャラ探しに、
ね、なんか笑っちゃいますね、あの配信に行ってても笑っちゃう、すごい、
またいい思い出になりました
こちらこそです、私もです。またよろしくお願いします。
そうですね。またあの、はい、コラボで話したり、京子さんの配信も楽しみにしております、ね、
はい。ありがとうございます。はい。
じゃあ今日はこの辺で。
はい。はい、ありがとうございました。
は
い、
今日のゲストは京子さんでした。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい。
はい。